TBS Podcast。エレカタの決意。
エレコミックやついです。
エレコミック今立ちです。
片桐仁です。
4月の1日月曜配信分のエレカタの決日新録ポッドキャストになっております。
はい、
本編は TBS ラジオで毎週土曜深夜1時から放送しております。
はい、
そちらもポッドキャストで配信されておりますが、曲を使っている関係で遅れての配信となります。だいたい木曜日ぐらいになると思います。本編の方はぜひラジコ、タイムフリーで聞けますので、聞いていただければと思います。
お願いします。
地方にお住みの方は少々お待ちください。
うん、そうだね。
ということで、4月1日ということで今日はエイプリルフールでございますけれどもね、皆さん嘘をついているでしょうかということで、
今ねどうなんですかね。なんか企業のやつとか ねよくやってるけど、あれ結局なんか商品化したりするしね。
あ、実際に、
うん、
午前中でしょ。午前中まで
に、午前中までだ。
あのキノコの山のほらイヤホンとかね、
イヤホンとかね、
まあ、あれ売られたもんね。
完売したみたいなニュースになってました ね、うん、だからそういうのがあんのかもね。
アイブレルフールっぽいよね、
ぽいぽい。
月にサウナを作る計画があるとか言って、
月に
まあ人が行くからね。
それを先週じゃない、去年のサウナトークで、安いフェスでやってたサウナトークで、マグマンペイが喋ってて、
うん、
でマジで、
ね、元祖サウナ芸人。
俺もそれ調べたら、うんうん、エイプリルフールの嘘だったんですよ。
まあ確かにサウナよりも先にあるだろうから、いろいろ
嘘をそのまま情報として、ま
あ、信じちゃったんだよね。まあ、ありがちだけどね。
サウナトークでとんでもないニュースっていうので発表してて、
まあ、
嘘じゃんと思って。
嘘なの？
嘘。
まあ、いつの日かっていう。
いつの日かね。
っていうことはあるかもしれないけど、
ね。全くの嘘。
まあ、でも人が言ってないしね。
まあそうなの、まずね。
それより大事なものいっぱいあるもんな。
その前に、ね。
だってサウナなんかできるわけないじゃん。外気浴200、うん、マイナス230度。
外気浴はちょっと無理だよね。それはね。
マイナス230度なの
ぐらいでしょ、だってあそこは。
そうなの？昼と夜でやっぱ違うの、ほんとね。
全く違うでしょ。
まあそうだろうね。
嘘だって。大気があるんだ。
だから本当、あれ？これサウナトークで、これ、本当なんですよって言ってマグマって言ってたと思って。
危ないよね。だから本当
リアルだから信じちゃうんだね、うん、
フェイクニュースみたいな、
ね、俺もちょっとそれすごいなと思って
思っちゃう、思っちゃう。
なんかのタイミングで言ったらマジでって言って、いや本当本当なんかって言って調べたら、うん、エイプリルフールの嘘ですって書いてあって、
それどこが言ってたの、
なんだっけ忘れちゃったけど、
まあ、サウナの男とかが言ってんじゃない、うん、有名なとこなのか分かんないけど、
あいつ何言ってくれてんだよと思って、その情報自体
格としては面白いけどね、
間違えてることがあるから怖いよ、
重力が軽いとこでサウナみたいなさ、
そうだ噂になっちゃうから ね、またね、
本当の嘘、ね、
本当に嘘って分かってないとね、
そうなんです、それまあ調べないといけないですね。
パッと見た時に何か言っちゃうと嘘だったりするからね、気をつけて。
またなんかね驚くことなんだよね、またね、うん、ちょうどいい、
ね、SNS でねバズるようにやるからね、
そうそうそうってな感じですよね。
うん、
はい。ということです。まあ4月に入ってまたね、うん、皆さんとお会いできてありがたいことで。
あ、そうだね。
そうでございます。
あの続いてますよ。
はい、そうなんです。
まあまあ、続いたってことですよね。
まあそう
だね。終わった番組もあるでしょうしね。
あるでしょう。なんかね、新番組みたいのがニュースになってましたからね。TBS ラジオもね、いっぱいなんかね。
もろもろなんかね変わる。でもあんまり4月が関係なくなってるみたいですけどね。
あ、まあそうね。基本的には、ね、
いつでも終わる、いつでも終わるって言ってましたよ。
うん、改変期とか関係なく
て、ね、あの改変期自体は
4月と10月みたいな思ってるけど
全然存在しないみたいですから、
うん、5月でも6月でも
何でも終わるって言ってました。
サドンですね。
何かしたわけでもなく、
うん、そうそうそういうんじゃない、そういうんじゃない。
じゃあ何で終わるね、
いつでも
5月で終わる番組って何、
うん、ポンってやつ、肩ポンってやつ。いや、そろそろそろそろ、
じゃあもっと早く言うともっと遅くしてよ。
いや、だからいつ終わるかわからない
ということで、皆さんも、
ね、皆さん、
まあ僕らもそうですけど、
ね、
皆さんは関係ないですけど、まあ、関係ないですけど、まあ、我々は頑張ってね、
うんうん、そうなんです、なんとか、
でもね一緒に頑張っていきましょうね、
そう応援していただければ、ね、ありがたいということで、
というわけ
で決日ですから、
そうです、さあということで、あ、これはもう片桐さんが自分で振るってことになってます
ね。あら、さあということでこちらのコーナー行ってみましょう。
はい、
片桐レコメンド。
い
や、これ自分で言うのはすごい恥ずかしいですけどね。
人気のコーナーですからもう、
まあ、先週なかったけどね、毎回ってわけじゃないん
ですけど、ね、先週はドラクエウォークでしょ、だからレコメンドは。
うん、そうです
ね、ずっとでしょ、ずっとだからね、
嫌いなんですけどね。
嫌いじゃないでしょ、ずっとやってんだから、
愛してることで嫌いになっちゃう。
そうですね、好きすぎて嫌いになっちゃうっていう。
だってもう日常になってますもんね。
そうだね、
だって日課だもんね。
もう犬の散歩のためにドラクエやるというよりはドラクエのために犬の散歩に行くって感じですからね。
はい、逆転現象、
そうなんです。
やらせてもらってますよ、本末転倒やらせてもらってます。
本当にありがとうございます、
ね、
さあ今回は
そうですね、前回、先週プラモの話っていうですね、
はいはいはい、
番組がオンエアになったことで、
なんか結構ねテレビで CM 流れてるよね。
そうそうそう、だからテレ東なのに、テレ東でガンダムって基本あの本シリーズはやったことないはずなんだけど、
ま
あ、ビルドダイバーズとかそういう
アニメ、ね、
プラモデル系のアニメはやってんだけど、宇宙世紀ものとかはテレ朝だったし、
ね、あ、そういうやっぱ歴史がそう違うんだね。
そうそうそう、で今は TBS 系でやってるから、ターン A ガンダムだけフジテレビ系っていうのがありましたけどね。
あ、やってたね、
はい、
あ、西城秀樹さんの歌、ね、
そうですそうです、
うん、本当歌えないけどね、
そうここではなくなっちゃったね、西城秀樹さんもね。
あ、まあ、そういう時代
あれがだから99年ってなんです。
ターン A ガンダム、
つまり20周年がターン A ガンダムなんですよ。
ああ、それだ、はい、あれこそ月だね。
そうそうそうそうそう、ね、月の人が当年あの地球に来てね、で地球はなんか19世紀のアメリカみたいな生活してんだけど、うん、掘っていくとガンダムとかモビルスーツが出てくるっていう設定ですよ ね。
最初はちょっとねヒゲガンダムって言われてね、
そうそうそう、
大変だって。今見ると仲いいよね別に。
いや、ターン A は
シドミード、
ターン X はかっこいいと思うけど、ターン A はね、
うん、ちょっと覚えてない。
やっぱあの白、あのトリコロールカラーであのヒゲっていうのがやっぱね、
まあまあね、
頭ツルツルのヘルメットみたいな感じでね、
そういう感じなん
です、うん、
今日はその
そう、そのガンプラについてね、
私プラね、
はい、
まあ何個かやっぱ流行りの時期が来てるでしょ。
それこそガンプラ分も我々小学生だったじゃないですか。
おじいちゃん世代だもんね。
違うんだって。おじいちゃん片桐仁としてもまだ幼稚園ですから、う
ん、
本編が。
おじいさん世代の時がやっぱガンプラブーム来てたかな。
いや、おじいさん、変わんないんだって、うん、だからねまあ、あの時ネットとかがないので、
はい、
なんかブームって言ってもブワーっていくまで多分ね半年とか助走が必要なんですよ、
うんうん、
でガンダム自体がもう調べましたら、
ね、
1979年、
とうとうなんかもうペライ紙にめちゃくちゃ書き込んでるじゃ
ないですか。もうねこれね、やっぱインターネットってガンダムとエロのためにあるって言われた時代があると思うんですけど、
ちょ聞いたことないです。
エロとガンダムで発展した。エロとガンダムでネットが発展したって、
ガンダムのためかどうかはちょっと分かんない
です。言われてました。
言われてます。
友達が同級生の出原くんが言ってましたけど。
そうやって。
出原くんとはもう遊ばない方がいいですよ。嘘をして
。間違ってました。本当に月サウナと一緒ですよ。
ガンダムとエロのおかげでネットを発展したんやでって言われましたけど、
出原くん。したんやでって。うん、そらトイレの神様みたいな。
そのぐらいもね、沼というか調べ、ウィキペディアでも見切れないぐらい。バンダイホビーベースっていうバンダイさんがやってるもう全部のガンプラの歴史が出てるやつが発売日と出てあるんですけど、まあ辞書みたいなのがあるんです。それ調べるだけでも大変なんですけど、まあ僕の世代とのやっぱりきっかけとしてはガンダムのアニメよりもガンプラなんですよね。
先にね、
はい、
確かにね。
これなんでかっていうと79年僕幼稚園だったからなんですよ。
26ぐらい
言ってんじゃない73年生まれだから。幼稚園の年長から小学校1年になる前ぐらいでもガンダムってオンエア終わってて、だ当時の時間帯的にはそれこそザンボット3があってダイタン3があってガンダムなので、いわゆる夕方土曜の夕方5時半は変わってないんですよ。でもガンダムだけ突出して大人向けだったんですね。
そうだね、はい、あの見たからね、ファーストガンダム見るとね。
でもそれ見たのってだいぶ大人になってから
大人になってから、
ね、俺もだって今たちがさ TVK でさ、うん、あの再放送ぐらいのを96年に録画してくれてね、それであの毎日帰ってたんだから
青春時代の話ね、
青春時代、
毎日大学から急いで帰ってガンダムを毎日録画してた。
バイトからね、
バイトから
今たちが幼稚園の時でしょ。
今たち大学生です。
これ幼稚園で、
なんでよ、で俺が大学出た時なのにこの人大学生
です。バイトの帰りに
幼稚園でバイトを帰ってるって何言ってんだ
よ。
年齢が合わないからだって幼稚園でバイト、
そうじゃないと、そうじゃん、
可能性が合わないから、可能性の量が
その言葉は何、
未来の可能性、
可能性の量って何、
未来の可能性でしょ。
未来は決して夢を裏切らないみたいな、やめてそれ。
可能性の量が合わない
から、その時にはまだその録画とかのあれがちゃんと、
そうそうそう、
CM を外したかった
んで、そう、とにかく今たち前全話を CM カットして録画することに命かけてたし、
なんか
ダビング能力がなかったんだよね。
そう、ダビングの能力っていうか、そうない力
で、うちはビデオ2台あった
から、そう2台あったからまだね、そうそう、
それでエヴァンゲリオンも SVHS ちゃんと録画できたしね、うちでね。 簡易再生してたから。
ちょっと一つも覚えてない。バイト
先の先輩からさ、前話の。
それは僕じゃない人です
ね、多分。しかいないんだよ。前話見ようって。
それは僕じゃない。
やったんですから。で、なんでやっぱりガンダムがヒットしたかっていうと、
はい、
やっぱりガンダム自体はアニメシリーズ打ち切りなんですよ。やっぱ大人向けだったから。で、
でもなんか話しっかり終わってますけどね。
あの形で綺麗に終わってはいるんだけど、ブツってぶつ切り感はあるでしょ。
まあそうか、途中までのね。
やっぱり10話ぐらい短いですから。うん、確かに確か
に。そうかそうか。だから途中の話の厚みがないのか。
だって4月から、1979年の4月7日から、1980年の1月26日で終わってんだもん。
うん、
3月までやるっていうか1月で終わってるからね。2ヶ月から、だから多分8話ぐらい短いわけよね。
うん、そうか。
そうそうそう、うん。で、これの時にはクローバーって会社が超合金を出してたんだけど、
あ、
これがまあヒットしないし、ね、なんかついてない武器とかつけたりして、うん、バリューを出そうとした挙句、大人にも子供にも受けないっていう。だからこれも僕は記憶がないんですよ。だから僕らの世代だとメンコ、
うん、
あと、ガン消しって覚えてる？ガチャガチャの金消しみたいな、ね、
あったよ。まあなんかあったと思うよ。
あった。全然消えないやつでしょ。
そうそうそう。
金消しも。
金消しと一緒だよね。う
ん、それがガンプラの原点らしいね。
あ、そっちが先なの。
最初はだから何にも立体物がないから、
うん、
で超合金は全然形が高いしってことで、うん、それに夢中になった大学生がガン消しを切ってポーズつけたりしてジオラマ作ったり、もっとすごい人はプラバンとかパテから作るようになって。
そうか。
それで半年経った1987年の7月にバンダイからガンプラが出るの。
うん、あ、でもよく出したね。
だから当時は、だからこの時はもうだからガンダムの後のトライダー G7 が始まっちゃってますから、超合金はもうトライダー G7 出しちゃってるわけですよ。
あ、
俺は社長で小学生ね。
知らない？
い
や、まあ名前は知ってますよ。
え？だからまた子供向けにもの時間戻ったんですよ、
トライダー G7
が。トライダー G7 が80年で、81年が大王者ですよね。
ああ、
水戸王子のね、あの、
あ、
かすけさん、たくさん水戸王子で反対があったりするロボ
ットです。水戸黄門を
水戸黄門をあのロボットでやる、宇宙ロボットでやるって。
あ、はいはいはい。
誰里見光太郎さんの
時違うアニメだっつって。里見光太郎さんって水戸黄門をアニメでやる。
でっかいヘビですよね。
でっかい
大王者。
いや王者、違う、王者っての、王様の王者。王者の風格の。
わしゃ王者の。
わしゃ王者。
わしゃ王者みたいなこと？
そうそうそうそう。で、大王者っていうのがあって、だけどその時にガンプラブームが少しずつ来てる。だから、大人は先に、1981年の2月にガンプラが出た時に食いついてんだけど、やっぱりそっから夏にプラも強勝になるんだよね。あ、秋ぐらいかな。
あったね、プラモ
デルね。80年
ボンボンだよ。
だから80年の夏にガンプラが出て、81年にボンボンでプラモ教師郎が連載される。
コロコロのライバル誌ね。
そうそう、もう
なんか小学館と講談
社。講談社です、
うん。
ボンボンは講談社で。
そう。
だそのミクストメディアみたいなのが始まって、
ね、ファミコン風雲児もやってたね。その後ね、ファミコン風雲児。
ボンボンね、
うん、ボンボン。
知らない。
ファミコンロッキーがコロコロでやるから。ファミコンロッキー。
それは83年以降です。
83年以降です。
83年がファミコンの世代なんで。
そうそうそう。
だから、ガンプラが80年の4月に出て、で、多分半年から1年経って子供たちにわーって来るんですよ。
ボンボンファミケン流ってのも出てます
。ファミケン流って何ですか？
中国憲法でファミコンやるやつ。
プラレス三四郎じゃないんですよ、ね。
ファミケン流ですよ。
ファミケン流、
はい、それもボンボンです。
だ俺的には
ファミコン風雲児 VS ファミケン龍ってのもありました。
ファミケン、それ戦って
る、ね、コラボ東映漫画祭りみたいな。
え、アニメになって
る？アニメじゃないですよ、その漫画の中。
漫画の、
はい、共演みたいな。
へえ、はい、それコロコロで。
あ、それボンボン
ボンボンで、
はい、ファミコン風雲児だってボンボン。
もうこっちの方がおじいちゃん。こっちがおじいちゃん。い
や、ゲームのことしか。ゲーム
ゲームの方だ。
あ、それゲームの方か。そうかそうかそうか。ゲームの記憶は異常
で。でもボンボンで流行ったのはやっぱファミコンじゃないや、プラレス、プラも京志郎だよね。
ゲームセンター嵐だよね。
あ、嵐は
コロコロ。もっと前だ。
コロコロです。
あれコロコロだ。しかももっと前だよね。
もっと前です。
インベーターゲーム。
ガンプラの嵐なんですよね。
すいません。それでその何がすごいかっていうと、まあ最初に、
はい、
当時はやっぱりアニメのオンエア、今もそうです、オンエア始まったらオンエアと同時に おもちゃを出す、
うんうん、
っていうのができなかったことによって、
はい、
やっぱ欲しがる大学生高校生みたいなのがあった熱を帯びた状態で、しかもクローバーじゃないバンダイがその権料を取ったの、
うん、
だからその版権をバンダイが取ったのは実はもう、79年80年の79年の終わりぐらいらしいのよ。だからまだオンエアしてるけど、その、うん、バンダイとしてもそれまではその戦闘機とか作ってたからね。
ああ、そうなんだ。
やっぱロボットもそんなやってなかったんだけど、そこでまあ先見の目があったんだろうね。
すごいね。
それでだからみんな作りたい欲がすごい強あったし、自作する人がいたから、ガンダムのプラモデル、その前にヤマトのプラモデルがあったから、うん、ヤマトのプラモデルは戦艦だから、戦艦と戦闘機だから、うん、まあそれっぽいこう作り方があるし、うん、まあ、第二次大戦とこう比較されるものがあったんだけど、はいはいはい、やっぱロボットっていうとどうしても子供向けでしかなかった、超合金しかなかった、うん、
確かに。
だけどそこにこうお兄さんたちですよね、
大学生
が、大学生が食いついたっていうのが一番大きいんじゃないか、うん、それがずっと続いてるんですよ。
そうね、
でうちも僕んちも最初は超合金持ってて、うん、超合金持ってると友達が遊びに来てくれる、
うん、
でもその後だんだんそれがガンプラになった時に遊びに来てくれなくなって、
じんちゃんの魅力で、ね、
じんちゃんの魅力、じんちゃんの魅力で、
うん、
でそのとりあえずじゃあもうで高いからうちは買ってもらえなくなってきて、
ファミコンになってくんじゃないですか。
そうそのうち
83年がファミコンなんです。34年が
ガンプラ持ってても、
ガンプラは81
年ガンプラ持ってても怖いんじゃないですか。
だから、ね、だからガンプラ言っても2年ぐらいの命なんですよ、一般的にも。ファミコン来ちゃうから。
そうだね、
だけど
84年ぐらい、
うちはその間にカセットビジョン時代っていうのがあって、
一時期あったってことですよ。ガンプラが家にあったら遊びに来る時代があったんですか。
あったんだ。
ないんですよ。だから超合金を
エイプリルフールじゃないですか。
超合金を買ってくれる時代が、遊びに来る時代があって、
買ってくれる時代、超合金が、親父の話じゃないですか。
親戚の、親戚の大おばちゃんが買ってくれる時代があって、
で
買って
くる大王者、大王、
大おばちゃん、大おばちゃんが、大おばちゃんが、大王が買ってくれた時代が、
超合金を買ってくれる時代が、
買ってくれた時代が、それが多分ね、79年、80年ぐらいまでだと思う。
うん。
で81年になるとガンプラになってたから多分安くなったっていう。
で、じんちゃんも急に老け出したから、ね、可愛くないってことで、
未来がなくなって。
未来がなくなって、もう買ってあげないってなって。
だからその、で、すごいのは僕らもガンプラブームだから、わけもわからず買うんですよ。うん、なぜならアニメのオンエア終わって、再放送も始まってんだけど、
再放送、
ね、やっぱビデオとかないから見れない、うん、全部は。
そう、わかんなかった。
で、こっちはやっぱ大王者とかトライダー G7 とか面白いから、
うん、当時やってるや
つ、そう当時やってるやつ、うん、
その時にね。
でもそれはプラモデルはなくて、でガンダムというのはかっこいい、
うん、
ってことでその300円の140分の
1と
700円の100分の1と、うん、で60分の1
ってのがあって、100円みたいなのもあった、うん、
だからあのおまけみたいなやつだよ、ね、
おまけ、お茶、お菓子に食
玩みたいな。当時はだからプラモデル屋さんもそんななくて、駄菓子屋とかで売るサイズが300円のやつだったんだよね。
300円ね、あったね、そうそうそう、よく見たよね。
そうだ、その辺のだからその時代のなんか流れみたいなので、男たちがガンプラで一回ガツンとやられてんだよね、
うん、やられてる、
うん、
だからガンプラブームって今たちとかになるとも
うちょっとでもあったけど、
幼稚園とかになっちゃうんだよね。
でも買えなかったみたいなのあったよ、小学生。
あ、覚えてる、
うん、土台しかないとか、
そう土台はあいつしか買えないみたいな、多分82年とか、
うん、
だからってことは俺が3年生で今1年生だよね。
あ、そう考えると俺まだ生まれたというかも
しれない。
可能性で言うとね、
可能性って何、その可能性可能性の何、ね、
カウント、可能性の量の差で言うと、
う
ん、
そういうと
可能性は赤ちゃん、
うん、
実年齢1年生とするよ、
うん、
だからファミコンが来てても、でファミコンが来た83年っていうのは、
そうね、
あのサンライズロボット当たりとして言われてまして、
そうなんだ、
だから81年から3年が太陽の牙ダグラムが2年間やりました。で82年ザブングル、83年ダンバイン、
結構暗めだね。
でマクロス、
うん、暗めだね。
でバイファムボトムズ、この82、3年やっぱね、うん、すごいんですよ。
ちょっとね戦争が
こう、ね、そうそうそう、リアルロボットみたいな、うん、まあ、東西冷戦も当然ありますし、なんかそういうなんかリアルロボットみたいなのが、まあ、ガツンと来てるわけですよ。
なるほど。
これがだからその当時の大学生に刺さっていくわけですよね。
そうか。
で俺たちは何も知らないけど、お兄ちゃんがいることが、うん、ね、まあ、あるから、いろんな、だから僕らもガンプラ作るけど、すごい人はやっぱりボトムズ作るとかダグラム作るとかってなって、
うん、
でそのそうこうするうちにもファミコンが来ちゃってるから、
うん、
一抜けてなったけど、男の趣味としてやっぱゲームとガンプラってまあ残ってんだよね。
そうか、そこにまたラジコンとかも来るし、ね、そうそうそう、
ラジコンは高いんだよね。
高い。
タミヤで、タミヤはやっぱね、ずっとそのスケールものを作ってるから、
グラスホッパーでしょ、
グラスホッパー、
タミヤ、
アルシッパー、ホーネットとかね。
そうだね、
ホットショットちょっと高いのよ。
ホーネット高い、
ホーネット高い、
ちょっと高い。
グラスホッパー安かった
もん、一番安いんだよグラスホッパー。
それでもさ、本体だけで1万円するよね。
1万ぐらい
で充電器とか全部別売りじゃん。プロポン別売りだったもんね。
なんとかケロッグみたいなのがあった。
あった、
フロッグ、
フロッグ、
フロッグだ、
フロッグ、
なんとかフロッグ、
なんとかフロッグあったよ、
ケロッグフロッグみたいな、
うん、でも俺も買ってもらってないから分
かんない。俺もそうなのよ、
俺もコロコロでそれを使ってた
の。友達も一回やらせてもらうぐらいだよね、
うん、そうだね、持ってて、
あれお金持ちしか買えないから、そこも行かずに俺ガンプラで行ってたわけ。
タミヤ RC カーグランプリばっか見てたから
あれは面白いんだよね、南ちゃんね。
見るのは面白い。
見るのは面白い。
でも別になんか買ってまで。
あの日課のバッテリーがさ、全然持たない。
持ってはないし。うん。そうね。あんまし分かんないし。
だってどこでやっていいか分かんないもんね。
そうそうそう。早すぎて。
早すぎて。
レースが。すげえ速そうだよ
な。すげえ速そうだった。大きくて。ミニ四駆、ミニ四駆の方が速いけどね。ミニ四駆はあれできないからね。
自分で。
プロポであれできないからね。それで、だから僕はだから、ガンダムを知る前にガンプラなんですよ。
あ、もうね。
なので、ガンダムの100分の1はお腹からコアファイター出ちゃったりしてんだけど、
うん、
そういうもんだと思ってるんですよ。
なるほど。
だからどんどんどんどんこう妄想で、しかもなんか、プラカラーもいっぱい買えないから、
うん、
もうガンキャノン用に買った赤でもいろんなのも塗っちゃうとか、
あ、
そういうなんか自由さみたいなのが、
多分
ガンダムの武器だった気がするんだよね。
なるほど。
で、これで85年、小学校6年の時にゼータガンダムが始まって、
うん、ああ、
でゼータ次翌年ダブルゼータってあって、
ああ、でも人気はあったんだね、もうその時は。
そうなんですよ、
うん、
で逆襲のシャア、逆襲のシャアで初めて、僕中3ですけど、
TM、
そう、色プラで、うん、スナップフィットっていう接着剤いらないやつね。
ああ、うん、でもそのプラスチックに色がついてるから、
うんうん、
もう組み立てればある程度の、
まあ、だから中学生になるともうプラモデルもう半分ぐらいの子はもうゲームリッチャーが作らなくなってくるの。ドラクエとかある
んですね。そうだね、確かに。
だけど、まだ良かったんですよ。
まだやってたの？子供の時やってたの？
で、
ジンちゃん。
で、逆襲のやつ同時上映が SD ガンダムなんですよ。
ああ、流行ったね。
あれこそ消しゴムだ。
だから俺は SD ガンダムはもう子供だから。もう中3だから、その時。
ああ、そうか。もう、流行ってたよ、もう老後、老後だもんね。
老後、老後じゃないんだよ。ここで、だから多分ね、うん、俺かやついぐらいで SD ガンダムの分断の線があるんだよね。今だ違い SD ガンダム第一世代ぐらいじゃない？
行ってないけどね。
そっか、シールとか。
流行ってたよ。
流行ってた、流行って
た。ほんと？作った、
うん、全然違うから、年齢が。
一個しか違わない。
違うから流行
ってた。一個しか違わない。
めっちゃ流行ってた。
いや、ほんと？中学。だって中学だよ。中2だよ。だ
カード出すとかもあった、ね。
SD ガンダムが流行ってた、
うん。でもあれって小学生だったでしょ、当時。
小学生か、まだ。
そう。だから俺たちは違うんだよね。
誰を立ちだと知ってる
か。ちょっとわかんない。
やついて今だちと片切りの世代は、やっぱニューガンダムとかあっちの世代行ってるから。
ん
いや SD ガンダム流行ってたって。
流行ってた、だから流行ってたんです
。流行ったけど、俺たちの後だよって、後の若い世代。
俺たち。
だからこれは
若い世代だろ
よ。俺たちって言っちゃうと。
あくまでもだから子供
は、記憶があるもん。
逆襲の者がすごい大人向けだったから、すごい子供向けの、まあ、まあ、ギャップがあって面白かったんで、うん、当時同時上映っていう考え方があったからね。
まあね。
ラピュタも名探偵ホームズと同時上映だったりしたからね。
うんう
ん、だからそんなんだ、そのうまく分けてたんだけど、これがね、思い出したんですよ。
はい、
この時に僕はホビージャパンと出会ってますよ。
ああ、
逆襲のシャアの改ニューガンダムやサザビーを改造するっていうのを、うん、プラモ京志郎以来のもうノウハウですよ。
ああ、プラモ京志郎、いや、また帰ってきた、プラモ。
プラモ京志郎でほら、股関節にのパーツとか、ゴムを入れるとか。
パーフェクトガンダム、ね、
パーフェクト時計のパーツをつけるとかさ。
フルスクラッチ。フルアーマーガンダム買ったよ、俺。
そうだよね。深緑色の、ね。
深緑
色。あのね、モビルスーツバリエーション、うん、MSV ですよ、うん。あれはもう全部出し終わって83年です。だから、ファミコンの年にぶつけて
るの。あんなの作れなかったよ、結局。
ファミコンの年にぶつけてるの。フルアーマーっていう普通のガンダム。
厳しい。
深緑のガンダムに増加パートをつけるわけじゃない。
買ったよ、あれだって。
アーマー。
結構高かったよ、あれだって、フルアーマー。
それでも数百円だよね。1000円ぐらいか。
1000円ぐらいしたんじゃないかな。
でも1000円ぐらいだよね。
うん。だって俺でまだもう下北いたから、それこそサニー行ってたからもう。
もうサニーで買ってたの？
サニーで買って
た。サニーその時1割引きだった？
1割引きだったかな。でも俺、でもロボダッチ派だったからさ。
あー、ロボダッチ
派、ね。俺はロボダッチの。
面白いからね。
でっかいこう、ジオラマがね。
嘘だ、いないよ。ガンダム派だよ、みんな。
みんないないよ。
ロボダ、あ、子供でしょ。ロボダッチ派だ、小学生だったんじゃない？だから。
そうだよ。
だから若いのよ、俺らと違って。
小学生の時だ、う
ん。俺はロボダッチじゃなくてガンプラでって言って誕生会した時に、うん、ザクレロ2個もらったんだから。よりによって。
かわいそう。
ザクレロ2個。
かわいそう。
今見るといいキットよ。
まあね。
あの時以来モビルアーマーとほぼキット化されてないからね。いいものではあるんだけど、
ま
あ
うん、確かに。でもエルメスでさえちょっとあーってなってたでしょ。
エルメスも、いやエルメスもね、
うん、
エルメスってタイトルのついてるプラモデルの箱は今すごいプレミアついてるからね。
プレミア
エルメスって名前がやっぱダメだってことになって、その後ララースーン専用モビルアーマーってタイトルに変わるんですよ、
ね、ブランドのね。
でこの翌年89年何ですか。
え大終焉。
まさにそうなんですよ。
あ、マジェスタブームだ、うん、
音楽で言うとね、
マンジェスタブームでしょ、
うん、各自の好きなことを言い出す
89年、
各自の強い部分を、はい
は
い、
ストーンローゼスがデビューした時だもんね。だから
あ、それ89年だ。
マンジェスタブームだ。
なるほど。 だからここから始まったんだよね。
だよね、うん、ストーンローゼスがデビューした年ですよ。
でも日本マジでガンプラというか。
日本マジって何何日本
あんだけ流星を極めた。
なんで急に今日本食べちゃった
ロボット。
わかんない。わかんない急に。
日本爆ね。日本爆を、う
ん。ロボットアニメがちょっと冬の時代を迎えるんです。うん、これなんでだか覚えてます、
うん、日本、マンチェスターブーム
だったからじゃない違いますよ。それ日本マジです。
日本マジって何ですか。
あなたが言ったんですよ。あ、日本マジ。食べないでください、日本は。
マンチェスターブームだったから。みんなストローデスとか好きになっちゃったから。
これ違うんです。
え、違うんですか、うん、
オタク狩りです。
ありました、そんなの。
宮崎勤事件が起こったことによって、
あそれ
ね、いわゆるマニアは犯罪者予備軍になっちゃったんです。
あら、まあ、
ね。全員。でも俺はその時ちょうど高校1年生で男子校だったんで、はい、別に平気だった。
丸狩りだしね。
丸狩りじゃないです。
えその時は
もじゃもじゃです。
もじゃもじゃね。
天然パーマであることをびっくりにしてショックを受ける時です。小学校に、小学校3年までサラサラ、サラサラで、
あのサラサラだったジンちゃんが
無理やり少年野球に入れさせられて、中学は。
今日喋りすぎちゃったんじゃないもう。
ちょっと春田に怒りでね。
すごいからね。
中学で、中学3年間も
片桐5万字インタビューだから今日。
ファシズム中学だったんで。
すごいんだよ、もう。
最低の中学だったんで。
だからもうガンプレの名を借りた歴史だもんね、だって。片桐仁の歴史だ
も
んね。
ガンプレの歴史を読むと、もう俺の嫌だった思いがどんどん出てきちゃう。
ああ、でもそれも聞きたいけどね。それと合わせたいよね。やっぱガンダムとの歴史を、ね。
全編公演にした方がいいんだよ。
したらいいよ。これは
このガンダム冬の時代なんだけど、
ああでここからここ
関係なかったでしょ。でも片桐仁に取って
そうでしょ。ああだからやってんのガンプラ買ってんの。
買ってるんです。ああでガンダムもう一回逆襲の車でピークを迎える。ああでその後どうなるかっていうとポケットの中の戦争 OVA になるんです。要は富野由悠季さんから手を離れて
OVA
アムロとシャアの裏で、ね、こんな戦争がありましたっていうんで、うん宇宙世紀0080ポケットの中の戦争って OVA が出て、
ああ
その後0083
その裏側では片桐仁そのパンツの中のチンコは何やってたの。
パンツの中のチンコ俺は初めてワンダーフェスティバルに行くんですよ。
あその時
はい。
そ何ですか。
高校2年生の時に今もやってるワンフェスって、ね、
何ですか。だからどういうフェスなんですか。
オタクたちが自分でモビルスーツを作るんです。でそれをシリコンゴムで樹脂を流してガレージキットって名
前でプラモを作るんですね。
プラモデルを作るのは金型が必要で、うん、何百万何千万の金が必要なんですけど、数万円を使えば自分が作ったかっこいいプラモデルよりかっこいいガレージキットを作れたんです、うん、で半券もその日取れたんです。
あ
それで自分のオリジナルのかっこいいサザビーとかをいろんな人が売るようにな
る。すごいよねそれも。
それでその時にパトレイバーって出るわけですよ。
ああ、ありましたね。
あれもメディアミックスなんですよ。結城まさみ先生のコミックが。
究極超人 R の、
そうそうそう。
ね、B 面ですよね。究極超人 R の話のこうサイドストーリーですね。
まさにそうです
よ。そうだね。
だから、あれも OVA が30分のやつがあって、で、コミックがあって、はい、で、押し守るの映画があって、小説があって。
究極超人 R がまずあってね。究極超人 R があって、先
に書いてるからね。その時に。
で、バトルエイバーのそのアリウで。
うん、あれっていうか、うん、もうあっちが本流な気もしますけどね、うん、一番やっぱ儲かってますから、う
ん、究極超人あるでしょ。
いやいや部数が部数が違う部数が
工学部
そうでしょ、うん、
部数が違いますよ。
工学部でしょ。
だからあれもだからオタクというかサブカルチャーみたいな良さですよね、うん、だからサブカルチャーのそのマニアが作った OVA のそのパトレイバーみたいなのが、うん、あれもだからパラレルワールドなんだよね、うん、第1話が何個もあるみたいな。
まあ
うん、OVA 版とコミック版とその後のアニメ版で違うのよ。オープニングが
究極超人ある。
確かに全然違うよね。究極超人あるとパトレイバーとパトレイバーとパトレイバー、
うん、いや違う違う究極超人あるとパトレイバー違う話だから。あれは結城まさみ先生のこう、う
ん、あれがだから、まあ、パラレルワールドでしょ。
どっちかといえば高橋留美子さんの世界観を引っ張ってきた感じじゃん。あれはうるせえやつらとかさ、
うん、究極超人ルーミックワールドでしょ。だから
ちょっとそっちの感じだからあくまでもパロディーを書いてた人だから結城まさみ先生はね。
え違うよ。究極超人 R は完全なオリジナルストーリー。
だけど、あの前にコミケとかでやってる人だからさ。
いや、やっててもでしょ。
だからそこで、でも、うん、そのガレージキットが出た時に、来たのが、この前言ったファイブスターストーリーズのガレージキットと、うん、パトレイバーと、そこにガンダムもあったんですよ。
うん、
だからここで、その冬の時代と言われた、まあ、今と違うひらがなのオタクですよね。いわゆるメインカルチャーがその裏側にいる人。
うっちゃん。うっちゃんじゃないの。オタクといえばね、七人のオタク、
七人の、あ、まさにそうだよね。七人のオタクが多分、
うん、うっちゃんのことでしょ。
うっちゃんね、
あのいろんな七人のいろんなオタクが集まってなんか
乱暴ね、乱暴の
乱暴なんちゃんね、
うん、やってたやつ。
あれうっちゃん何 ジャキチェン。
うっちゃそうでしょ、そっちじゃない。
うっちゃジャキチェンオタク。
そっちの方じゃない。憲法系じゃない。
江口洋介は。
江口洋介はあの一つ屋根の下オタク。
いや違う、それ別のドラマ。それ別のドラマ。山口智子は。
山口智子はシェフオタク。
違うドラマじゃん、それ。
キムタクオタク。キムタクオタク。
違うドラマじゃん、それ。美容師オタクじゃん、それ。
ああ、そっかそっか。
そうね、
ラブジェネレーション。だいぶ後ですから。
まあね、確かにね。
そういう時代があったんだけど、ガンダムは、で、ガンダムはもうとにかく売れなくなっちゃって、プラモデルが。
ああ、そうな
の。どうしたと思う、この時。ガンパス、当時だから、F91 っていうね。
まあ、
未完で終わったシリーズがあったり、映画があって、で、V ガンダムっていうのがあったり、G ガンダム、ここからまあ別の人なんだけど、富野監督は F91 と V ガンダムで終わっちゃうんだけど、うん、この時代とにかく プラモデルが売れなくなっちゃったから、オタク狩りのせいで。
まあまあ、それが
余波が。どうしたかっていうと、そう、18メートルか20メートルあったガンダムを15メートルって設定にして、小さくして安くしたの。いや、昔144分の1の時、100分の1のサイズが144分の1のサイズが今の100分の1ですよ、みたいなことして。それでなんとかこう乗り切って、で、95年にエヴァンゲリオンとかが来て、で、エヴァンゲリオンと、あと、ゴースト・イン・ザ・シェル、わかります？攻殻機動隊。押し守るですよね。
はい、
これによって、海外で評価されるんですよ。うん、アニメが。
うん、
あと、セーラームーンですよね。これ全部95年なんですよ。
うん、
で、ここに来たのが。
生まれてなかった。
生まれてんだよ。75、もう20歳だよ、バカ。
あの、キングオブファイターズ95ね。
まあ、そう、キングオブファイターズ95もある
、うん。95って言ってるもんね。
うん、あと96もあるし。
そうですか。
あと97もあるし。
ファミサ、だとファミサってあるだろ、毎年作ってるだろ。で、95年にガンダムも生まれ変わるんです。
う
ん、覚えてます。今たちも買った。
95年なんてちょうどお酒ブームだよ。
ああ、お酒ブーム
だ。ニューミュームだ、ね。
新しいね。
渋谷系。
95年はジョーもどう、一番ピークじゃない渋谷系。
そう、シーナリンゴとかもそう、ちょっと後。
まだ後か。
ウーア
とかも出てきたかな、うん、だからもうとにかくお酒、スチャダラ、うん、東京ナンバーワンソウルセット、うん。
フリッパーズの後。
フリッパーズ解散してますね。
まあ、そうか、うん。コーネリアス。う
もうコーネリアス、うん、あた、もう出てましたね。
うん、あれはあの、ゆうひくんとかは
ホフももう出て
る、ね。出てる、出てる。
95年あたりですよ。
そうだよ。
みんな。
この時、プラモ界で大事件。
プラモ界。プラモ会？
95 年と大事件といえば。
渋谷系。
渋谷系。ああ、もう渋谷系みたいなもんですよ。
セメダインの匂いがなくな
った。あ、まだもう遠くないです。スナップフィットだからもう
色がついている。
色もついてる。色ついてるどころか、
うん、
まあ、その時、もう答えると、究極のガンダムっていう企画が始まるんですよ。
あの、チョコがついてたんじゃない？
違います。
あ、
そう、食感じゃない。
悪いチョコみたいなのついてたよな。
あった。
これはね、逆に、なんだったらもうちょっと後にありますけど。
うん。
でもこの究極のガンダムを作るっていうのは95年に起こりまして、
ガンダムのお面ってなんだって
やっと言い出した。思考の、うん、思考のプラモデル
を作る。あ、もうそういう世界、そういう世界。
思考のプラモデルを作る。
あ、違う。
貝原雄さん、
おいしいなみたいな。違う。
ガンダム棒。ガンダム棒が連載になって
る。ガンダム
棒。思考のガンダムと、
おいしい
究極のガンダム棒が。
ガンダム棒ってなんだよ。あれか。それで言うたら。
あれがスピリッツで連載始まった。
そういうガンダム、そういうこと。
ガンダム棒
それこそ、美味しい棒みたいな、ミスター味っ子の監督が作ったね、G ガンダムとかありますから、師匠と弟子が出てくるみたいなありますけど。
そうでしょ今言ってる。
違う、それは、それはですね、94年です。
ガンダム棒？
ガンダム棒、行ってみたら。95年は究極のガンダムを作るって言って、最初の RX782 と、あと、MS06、ザク2。あれをもう一回最高の解像度で作ろうということで、バンダイと、あと、ホビージャパンですね。うん、マックス渡辺さん。トップの、モデラー、うん、今もいます。マックスファクトリーの社長、マックス渡辺さんで、この、究極のガンダムを作ろうプロジェクト。
裏、一枚のペラ紙びっしりだったのに、裏あるの？
そうなんです。
裏もびっしりだ
よ。来週しましょう、これは。
わかりました。わかりました。
95年のガンダムンボからは、最終回。
思考のガンダムと究極のガンダムの
対決ですよね。
ですね、うん。
マックス山岡四郎が。
いないんだよ。いない。貝原雄山いないんだよ。
本当は親子なんでしょ、
まあ、言ってみたら、ホビージャパンとモデルグラフィックスの対決でもあるけどね。
ああ、そう
ですね。貝原雄山、うん、浅野正彦貝原雄山説あるからね。
うん。そう、いろいろあるんですね。うん、さあ、ということで、もうちょっとね、これ一周ではちょっと語り、やっぱ片桐さんにちょっと青春もちょっと入れたい
ですね。そうですね。
まだ一枚全部話し切ったんで、終わったのかと思ったら、ペラッともう、
裏も
びっしり書いてあった
んで、びっしり書いてあったよ。
やっぱちょっと違うよね。ファイブスターとは。
そう、全然。
まあね、入れ込み方が、
うん。ずっとね、歴史だから。うん、で、その時のね、
だからプラモデルの歴史とガンダムの歴史がうまくガッチャンコしたことで40何年経って今も残ってることですけど、45周年ですか今年、
はい、うん、ガンプラ
が ガンダムが45周年。
そもそもガンダム知らないでガンプラから入ってるわけです、
ね、そうなんです、
片桐さんね、
そうなんです、シャアなんか悪者だと思ってましたから、
あ、まあまあそう
ね、変態かな、悪者の時代ですもんね、古いから僕らはないんで、
そうじゃない、
善悪がない時代なんで
どっちの立場だっていうことで考えてましたから、
わからない時代の俺ら、
う
ん、あの子供なん
で、いや違う俺たちのだいぶ後なんだよそれは
善も悪もないよねっていう世代なん
で、碇シンジの元もアムロですからね、言っちゃえばね、
ああ、
ガンダムの第一話がないと、うん、いや絶対それは無理だって、碇シンジ世代は無理だって、
碇シンジ世代
あの時14歳じゃないじゃん、
いや俺碇シンジ世代
もう無理だって、
うん、
うんだ、
そうそうそう、
無理だって。
じゃあでもそうそう言ってたもん本
当に、うん。俺の発行したぐらいだもん、碇シンジ世代は。
じゃあ俺は碇シンジ世代だし、おいしんぼ世代だし。
80年生まれとかなの、碇シンジ世代は。おいしんぼ世代だ、じゃあおいしんぼ世代でいいじゃん。おいしんぼ世代と碇シンジ世代違うじゃん。
ゲリオンボも読んでたし。
で、んぼってなに、しんぼなのよ。なんだおいしんぼって。
ゲリオンボも、ゲリオンボも読んでたから、こっちは。おいしんぼシリーズのやつね。
あれもだってあれ完全においしんぼがあれだもんね、あの下敷きになってるもんね、
なってないガンダム、
親子の親子の対決、
ガンダムなんだ、
そう親子
だ、ガンダムの対決、
親子の対決、
違うんだ
って、父父と子っていうテーマはずっとあります、
ずっと
し違うよね、
新聞社でずっとみんなこういうこと
やってる、貝原雄山があれだよね、あいつだよね、碇玄斗でしょ、
そうそう、まあ親と子って意味
じゃない、真二君がだからあいつじゃん、
う
ん、
そうでしょ、
山岡でしょ、全然違うじゃないか、
じゃあ富部長
師匠あれ栗田さんなんてあれいるじゃん、完全に
二人いるじゃん、
綾波霊、
綾波霊が栗田さんなの、
そうだよ、
アスカじゃなくて、
アスカもそうかもしれない、
アスカも栗田さんなの、
あれ栗田さんが、
お金持ちの
栗田さんが分かれてんのよ、
そうそう、
栗田さんが2個に分かれて
る、そういうことそういうこと、
綾波霊
最終的にあの出汁みたいにピシャってなる、
無理があるよ、
なんでむちゃくちゃ似てる、
出汁みたいにかねえよ
むちゃくちゃ似てるよ、
似てないよ、
いや
だって毎回お題が出て倒すじゃん、
一緒だ
ろ、
使う
イカみたいなの出てくるじゃん、イカとかもあるからね、ああ美味しいもん、
第3メニューが来たっつって、
いかに玄斗の料理ないじゃん、
あるあるある、
新宿の料理しかないじゃん、
いかに玄斗の料理、
だって何だったら、
なんなら
栗田さんも料理作ってるじゃない、
そうだよ、
そうだよ、だって乗ってるじゃん、だから、うん、ちゃんと料理人として、
美味しいもんだってそうだもん、栗田さんも作るからね、
あ、まあ、対決って構図はどうしてもね、漫画はあるよ、そんなこと全部そうだよ、
だから下敷きなんだよ、
下敷きなんだね、
おいしん
ガンダムがね、
おいしんぼがね、
ガンダムだって
だからゲリリンボだっけ、
違う違う、ゲリオンボゲリオンボ
ゲリオンボは違うんだよ、
読んでたっつってんだから、
ガンダムンボも読んでたんだ
よコミケだよコミケ、それもうそれ
ゲリオンボも読んで
ない、パロディーボンだよそれ、
いやいや、もうだ読んでないんだね、
読んでないよ、
通ってないんだ、
渋谷ケブンボも読んでたんだ渋
谷ケブンボもうミュージックの方にも行っちゃってるから
渋谷ケブンボってなん
だということで今回ちょっとガンプラについて熱語ったんですけど、まだまだね語りたいっていうことなんで、ま
あ、ここがピークですけどね、今のところがね、ここからはさらっとしてますけど、ま
あ
ま
あ、後編もね、
来週もね
楽
しみにしてください、面白かったんで、さあそれでは最後に告知ございましたらお願いします、
やついフェス近づいてまいりました、第4弾まで発表になりましたね、第4弾が発表になりまして、全部で、もう100を超えておりますね、
もう
はい、新たに発表されたのが、サニーデーサービスドレスコーズ新生かまってちゃん苦味17歳ズーカラーデルウエストランド高木レニー DJ コー在日ファンクヤダンなどなどということになっております、中でも今回はですね初の試みとして、やついフェス内の中で、怪談フェスを主催しようということになりまして、ね、6月15、16の16日の方ですね、
あとこれも出入り自由なんでしょ、
あもちろんです、もちろんです、16日も、ね、怪談をもう1日中やる箱を1個作るということで、怪談好きにはもうたまらないメンツになってると思います、うん、都市ボーイズさんもいますし田中俊之さんもいたり、うん、今回発表になったところで言いますとアミ君とかね、うんうん、毎年出てくれておりますけれども、いろんな方が出てくれるのでぜひチェックしていただければと思います、こちらもチケットね発売中ですね、よろしくお願いいたします、そして我々の、エレマガ、
はい、
花見、
はい、花見がね、
はい、
次の日曜日、
今週の日曜日、
はい、
中野のセントラルパークにありますグッドモーニングカフェで、
はい、
お昼の2時からございます。こちら雨天決行となっております。ぜひですね、スマホを持ってですね、
そうですね、
エレマガ会員、会員じゃない関わらず来ていただければ、そこでですね、会員に入っていただければ誰にでも参加が可能ですからね、はい、中野セントラルパークでお花見させていただこうと思います、はい、これ500回記念、エレマガ500回号記念となっておりますので、はい、ぜひ皆さん遊びに来ていただければと思います。そしてですね、4月の2日火曜日22時からですね、 BSTBS で犬時間というのに私出ております。 MC が関根麻里ちゃんと花子の岡部君になっておりますので、ぜひ見てください。
はい、私は先ほどもちょっと出ましたがテレビ東京だったプラモの話というのがバンダイスピリッツ公式 YouTube チャンネルにて見逃し配信中です、うん、よかったら見てください。そして東京 MX 初めての美術館、1年やってまいりましたが、今月から放送時間が変更になります。毎月第2第4日曜日というのは変わらないんですが、朝8時から8時半になります。日曜日の第2第4日曜日の朝8時半です。で、初回が4月14日日曜日の朝8時からです。アート村というパソナハートフルパソナ
喋りすぎちゃったから今日は、
パソナのビルの中にあのアート村っていうのがあって、はい、そこであの障害を持った方たちが素晴らしい絵を描いてるんで、うん、もう本当に真似できない唯一無二の絵を描いて、それがいろんなところに飾られてて仕事になっているというのを見に行きました。障害は個性、才能に障害はないというタイトルでやっております。よかったら見てください。キライちゃんと行ってきましたよ。
はい、私は、任天堂公式 YouTube チャンネルにてファミコントークショップ小林玩具店というね、ケント小林さんとやっておりますので見てください、うん、さあということでございまして、エレカタの決意ポッドキャスト4月からもね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いしますね。
ということで、さようなら。
ポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう
そしたら全部鍋おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるや
んこんな感じになります
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
なんで言った
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ